広報柳井2026年6月11日号。初夏を迎え、日ごとに暑さを感じる今日この頃です。皆様いかがお過ごしでしょうか。目次、表紙、特集、柳井×ラジオ体操、2ページから3ページ、ピックアップ、4ページから7ページ、姿勢だより、8ページから14ページ、健康&すくすく、15ページから17ページ、郷土史コラム、休日夜間応急診療所、救急医療電話相談、水道修理連絡先、7月の献血、市の人口、18ページ。白壁ポリスニュース、図書館だより、編集後記、19ページ。季節の便り、20ページ。表紙、担当は中原です。4ページまで。広報柳井、市民の力で支え合い、一人一人が主役の笑顔あふれる街、柳井。2026年6月11日号、ナンバー401。市章、https://www.city-yanai.jp。 今回の広報は、表紙、2ページ、3ページ、裏表紙がカラー刷り、あとは青色との2色刷りです。8割方が写真で埋められています。5月15日、柳井西中学校生徒、心情の長溝をたどる。柳井西中1年生41人が、地元の歴史を学ぶ総合的学習の一環で、心情の長溝をたどりました。生徒は長溝水利組合等の方々と柳井西中から黒喰川ダムまでの道のりを歩き、長溝の構造や歴史的背景などの説明を受けました。2ページ、特集、柳井×ラジオ体操、爽やかな朝の時間、3ページまで。本市で27年ぶりとなる巡回ラジオ体操会が開催されるのを前に、過去2回の様子を振り返るほか、現在ラジオ体操に励んでいるグループを紹介します。問い合わせ、障害学習スポーツ推進課、電話 25-2424。 新城小学校、平成2年8月27日、柳井市初となる巡回ラジオ体操会が開催され、約1500人が参加しました。当時の運営関係者、北村さん、74歳。人口が急増していた新城地区内の交流を深めるために、地元団体が中心となり、巡回ラジオ体操会を運営することになりました。地元の組織や団体が一致団結し、本番の1ヶ月前に400人を集め、事前リハーサルを行うなど、入念に準備を重ねました。前日に調律されたピアノに何かあってはいけないと、徹夜でピアノを見張ったことは、今となっては良い思い出です。北村さんの写真が掲載されています。新城小学校での巡回ラジオ体操会の様子の写真も掲載されています。柳井小学校、平成11年8月28日、旧柳井市市政施行45周年を記念し開催され、約3000人が参加しました。当時、4年生で参加した熊谷さん、37歳。熊谷さんの写真が掲載されています。米印、黄色の袋は当時の記念品。母 母に連れられ、兄弟全員で行きました。見たことがないくらいの人がグラウンドに集まり、真ん中あたりで体操していたのではないかと記憶しています。夏休み、ほぼ毎朝やっていた近所のラジオ体操は、眠くて行くのが面倒だなと感じていましたが、この日だけはお祭りのような高揚感がありました。柳南小学校での巡回ラジオ体操会の様子の写真が掲載されています。ないし27年ぶりの開催、巡回ラジオ体操みんなの体操会、無料、申し込み不要。日時8月1日土曜6時から6時45分5時30分会場、米印放送時間NHKAM 6時30分から6時40分、場所山口フラワーランド。参加者に記念品のプレゼントがあります。米印、数に限りがあります。中止する場合、当日の4時30分頃にラジオ体操の公式 X で案内があります。体操されている老若男女のイラストが掲載されています。3ページ市内のラジオ体操グループ。現在市内で定期的にラジオ体操しているグループのうち、柳井大師、アデリ、星パークの2つを紹介します。柳井大師、毎朝6時から7時ごろ、地元の方々が自然と集まり、ラジオ体操第1、第2、首の体操を行っています。体操後には太極拳をする人も。一定人数が集まったら音楽を流す形式で、50年以上前から続く地元でおなじみの風景です。グループ最高齢、ジンデさん、90歳。ジンデさんの写真が掲載されています。6年前、近所を散歩中に友達に声をかけられ、なんとなくついていったのが始まりです。気づけば毎日の習慣になっていました。ここに来るとみんなと会って話ができるのが嬉しいですね。体操を続けているおかげか体調もよく、今朝も家から約2キロを歩いてきました。柳井大師でのラジオ体操の様子の写真が掲載されています。体を若く保つためにはラジオ体操が効果的。ラジオ体操を週5日以上、かつ3年以上実践している55歳以上の543人を対象に調査した結果、体内年齢は実年齢より10歳から20歳若く、骨密度などの数値も良好であることが分かっています。出典、平成25年度ラジオ体操の実施効果に関する調査研究。アデリー星パーク。毎朝6時30分になると、ラジオで放送される音楽に合わせて、人々が気持ちよく体を動かしています。園内各所で個人やグループが体操に汗を流しており、合わせると約30人になることも。夏休みには親子連れの姿も見られます。アデリー星パーク周辺でのラジオ体操の様子の写真が掲載されています。グループの発起人、石丸さん、73歳。石丸さんの写真が掲載されています。柳井へ U ターンした14年前に、健康づくりのために一人でラジオ体操を始めました。特にグループを作ろうと思っていたわけではなかったのですが、ウォーキング中の人に声をかけられ、自然と参加者が増えていきました。ここで知り合った人たちから柳井の今を教えてもらい、今では飲み会を開くほどに。ニコニコ健康づくり。笑顔で気軽にできる程度の運動をします。市内各地でグループがあり、 誰でも参加できます。詳しくは本郷の健康&すくすく、または市ホームページで確認してください。問い合わせ市保健センター、電話 23-1190。 QR コードとイラストが掲載されています。4ページピックアップ、7ページまで。国民健康保険後期高齢者医療マイナ保険証の登録有無等によって市からの送付物が変わります。現在お持ちの資格確認書および資格情報のお知らせの有効期限は7月31日金曜です。8月1日土曜以降、マイナ保険証の登録の有無や国民健康保険後期高齢者医療によって市からの送付物が変わります。国民健康保険の送付物、はい、いいえの流れ図で示されています。マイナ保険証を登録済み、はい、70歳以上である、はい、資格情報のお知らせ普通郵便で7月中旬送付、白色 A4 サイズ。マイナ保険証を登録済み、はい、70歳以上である、いいえ、送付物なし。お持ちの資格情報のお知らせが引き続き使用可能。マイナ保険証を登録済み、いいえ、資格確認書簡易書き留めで7月中旬送付、緑色カードサイズ。次、後期高齢者医療の送付物、はい、いいえの流れ図で示されています。85歳以上である、いいえ、マイナ保険証を登録済み、はい、直近3ヶ月でマイナ保険証を利用、はい、直近1年間でマイナ保険証を6回以上利用、はい、資格情報のお知らせ普通郵便で7月中旬送付、白色 A4 サイズ。85歳以上である、いいえ、マイナ保険証を登録済み、はい、直近3ヶ月でマイナ保険証を利用、はい、直近1年間でマイナ保険証を6回以上利用、いいえ、資格確認書簡易書き留めで7月中旬送付、緑色はがきサイズ。85歳以上である、いいえ、マイナ保険証を登録済み、いいえ、直近3ヶ月でマイナ保険証を利用、いいえ、資格確認書簡易書き留めで7月中旬送付、緑色はがきサイズ。85歳以上である、はい、資格確認書簡易書き留めで7月中旬送付、緑色はがきサイズ。流れ図を終わります。次、送付物国保後期等条件で異なる、米印見本、それぞれ見本が掲載されています。資格確認書国保、緑色カードサイズ。資格確認書後期、緑色はがきサイズ。資格情報のお知らせ白色 A4 サイズ。次、受診方法について、資格確認書資格確認書で受診。資格情報のお知らせ原則マイナンバーカードで受診。資格情報のお知らせのみでは受診できません。マイナ保険証で受診できない場合にマイナンバーカードと併用して受診してください。マイナ保険証での受診が困難な人は、申請すれば資格確認書の交付を受けることができます。次、その他、同住所に資格確認書と資格情報のお知らせを送付する場合、別々で届きます。 7月末までは後期高齢者医療制度に加入されている人全員に資格確認書を交付します。問い合わせ、国民健康保険市民生活課、電話 22-2111 内線151、後期高齢者医療市民生活課、電話 22-2111 内線168。
5ページ、担当は堀です。7ページまで。高齢者の補聴器購入費を助成します。高齢者補聴器購入費等助成事業、イラストが載っております。聴力の低下により生活に不便を感じている高齢者の人に、補聴器の購入費の一部を助成し、生活の質の向上を支援します。助成内容、補聴器本体購入費の2分の1、上限3万円、対象者以下の条件すべてを満たす人、市内に住所がある65歳以上の人、市税の滞納がない人、両耳の聴力が30デシベル以上、70デシベル未満で、補聴器相談員が補聴器が必要と判断された人、米印70デシベル以上、身体障害者手帳を所持、聴覚障害の人は交付対象外。認定補聴器専門店、認定補聴器技能員が調整する店舗で購入する人、受付開始7月1日水曜、米印購入前に市からの購入の承認が必要です。申請問い合わせ、購入店舗必要書類など詳しくはお問い合わせください。高齢者支援課、電話 22-2111 内線186。申請の流れ、図で示されております。助成を受けるには ④、⑥は申請が2回必要です。⑥、承認申請書、医師の意見書を取得、米印、書類は市役所、高齢者支援課等に備え付け、市ホームページに掲載。⑥、補聴器相談医を受診。⑥、認定補聴器専門店等で見積書を取得。⑥、市役所で購入承認の申請、郵送化。米印、必要書類、承認申請書、意見書、見積書など。⑥、購入の承認通知後、補聴器を購入。⑥、市役所で購入費助成の申請。防災気象情報が新しくなりました。イラストが載っております。国土交通省水管理国土保全局と気象庁が新たな防災気象情報の運用を開始しました。問い合わせ、危機管理課、電話 22-2111 内線491。新しい防災気象情報の情報体系とその名称、表になっております。警戒レベル、河川氾濫、一級河川などの大河川の氾濫、大雨、低地の浸水や大河川以外の氾濫、土砂災害、急傾斜地の崖崩れや土石流、高潮、海水面の上昇や波の打ち上げによる浸水、警戒レベルごとの住民が取るべき行動の順に読み上げます。警戒レベル5相当、レベル5氾濫特別警報、レベル5 大雨特別警報レベル5、土砂災害特別警報レベル5、高潮特別警報、命の危険、直ちに安全確保。レベル4までに危険な場所から必ず避難。警戒レベル4相当、レベル4、氾濫危険警報、レベル4、大雨危険警報、レベル4、土砂災害危険警報、レベル4、高潮危険警報、危険な場所から全員避難。警戒レベル3相当、レベル3、氾濫警報、レベル3、大雨警報、レベル3、土砂災害警報、レベル3、高潮警報。避難に時間を要する人は早めに避難、避難の準備など。警戒レベル2、レベル2、氾濫注意報、レベル2、大雨注意報、レベル2、土砂災害注意報、レベル2、高潮注意報。避難行動を確認、避難場所や避難ルートなど。警戒レベル1、早期注意情報、災害への心構えを高める。表を終わります。主な変更点、防災・気象情報を5段階の警戒レベルに合わせて発表。レベル4相当の情報として危険警報を新設。情報名称にレベルの数字をつけて発表。例、レベル4大雨危険警報、レベル3警報やレベル4危険警報が発表されたら、危険な場所にいる人は早めの避難を心がけましょう。詳しくは気象庁の特設ページをご覧ください。 QR コードが載っております。6ページ8月13日木曜開催、第35回柳井金魚ちょうちん祭り、助っ人スタッフ、協賛事業者、救護所、看護師募集。金魚ちょうちん祭りの写真が載っております。助っ人スタッフ、祭りの運営に参加してみませんか。参加者全員に特製スタッフポロシャツをプレゼントします。募集内容、下記表の通り。対象、高校生以上で屋外作業が可能な人。申し込み期限7月3日金曜。参加特典、スタッフポロシャツをプレゼント。申し込み、商工観光課備え付けの所定の用紙、市ホームページからダウンロードかで申し込んでください。その他、参加者は障害保険に加入します。高校生は必ず保護者の承諾を得てください。申し込み多数の場合、他の作業などをお願いする場合があります。表になっております。日程、10分前集合。業務内容、募集人数の順に読み上げます。8月13日木曜、15時から21時30分、イベント補助12名。8月13日木曜、15時から21時30分、屋台補助6名。8月13日木曜、15時30分から21時30分、本部案内所補助6名。8月13日木曜、15時から21時30分、清掃エコボランティア10名。表を終わります。協賛事業者、対象期間7月1日水曜から8月31日月曜の間に開催されるイベントなど。申し込み期限7月17日金曜。 申し込み、商工観光課備え付けの所定の用紙、市ホームページからダウンロード課で申し込んでください。救護所対応看護師、業務内容、祭り会場での体調不良者の看護対応業務、応募資格、看護師資格を有する者、勤務日時8月13日木曜15時45分から21時30分休憩なし、時給1510円、選考方法、書類審査等、応募手続き等、履歴書を6月30日火曜までに商工観光課へ提出してください。問い合わせ、柳井金魚提灯祭り協議会事務局商工観光課内、電話 22-2111 内線364、助っ人スタッフ内線365、協賛事業者内線363、救護所看護師、ファックス 23-7474、 メールアドレス shokokano@city-yanai.jp。 QR コードが載っております。総合計画策定のための市民懇談会を各地区で開催します。その2、市ではこれからのまちづくりの指針となる第3次柳井市総合計画、計画期間令和9年から18年度の策定を進めています。そこで総合計画骨子案を説明し、市民の皆様からご意見をいただく市民懇談会を市内12カ所で開催します。ご都合の良い日時、会場にぜひご参加ください。問い合わせ、政策企画課、電話 22-2111 内線471。表になっております。日時、地区、場所の順に読み上げます。7月1日水曜18時30分から20時、厚木公民館。7月3日金曜18時30分から20時、柳井緑ヶ丘図書館。7月6日月曜10時15分から11時45分、平郡東小学校体育館。7月6日月曜12時30分から14時、平郡西集会所。7月7日火曜18時30分から20時、与田公民館。7月8日水曜18時30分から20時、伊保の庄公民館。7月16日木曜18時30分から20時、新庄公民館。7月17日金曜18時30分から20時、柳井流動文化会館。7月21日火曜18時30分から20時、伊加地公民館。表を終わります。全日程の情報、市ホームページの QR コードとイラストが載っております。7ページ、熊に注意、熊出没注意と書かれたイラストが載っております。熊に出会わないために、山に入るときはラジオや鈴など音の出るもので自分の存在を知らせましょう。市公式 LINE や防災メールで目撃情報をお知らせしています。目撃情報に注意し、早朝や夕方の外出時はできるだけ2人以上で行動しましょう。収穫後の農作物や生ごみを野外に放置せず適切に処分しましょう。市 公式 LINE の QR コードと防災メールの QR コードが載っております。熊に出会ったら熊に背を向けず、ゆっくりその場から離れ、大声を出したり走って逃げないようにしましょう。子熊の近くには母熊がいるため近づかない。熊を目撃したときは警察署または農林水産課に通報してください。問い合わせ農林水産課電話 22-2111 内線355。暮らし応援柳井根買い物券使用期限は6月30日火曜まで。使用期限を過ぎると使えませんので早めに使用してください。問い合わせ制作企画課電話 22-2111 内線471。買い物券を受け取っていない人へお知らせ。暮らし応援柳井根買い物券は2月1日時点で市に住民登録がある人を対象に3月中に U パックで配布しました。受け取っていない人の買い物券は市役所で保管しています。来庁または再送付にてお渡ししますので、詳しくは問い合わせるか市ホームページを確認してください。市役所に来庁し受け取る場合、本人確認書類、マイナンバーカード、運転免許証などが必要です。代理人が受け取る場合、対象者と代理人の本人確認書類が必要です。QR コードと2種類の買い物券の見本が載っております。緑ヶ丘図書館のイベント、本のイラストが載っております。お話し会無料申し込み不要、日時6月27日土曜13時30分から14時10分、乳幼児向け14時30分から15時30分、幼児・児童向け。出演お話しサークルことこと。映画上映会無料要申し込み、日時7月18日土曜1 10時から12時、2 13時30分から15時30分。映画名夏の庭、上映時間113分、定員各回40人程度。夜カフェファンタジーなおしぼんシェア会無料要申し込み、日時7月24日金曜19時から20時、定員6人。内容お気に入りのファンタジー絵本小説漫画について語り合い、新たな作品との出会いを楽しむ。釣り糸メーカーと学ぶ本×ものづくりアートワークショップ無料要申し込み、日時7月23日木曜14時30分から16時、場所緑ヶ丘図書館スタジオに。内容図書館の本をヒントにしながらアイデアを膨らませ、5色の釣り糸の中から好きな釣り糸を選んで世界に一つだけのオリジナルラベルを作る、本×ものづくりを楽しめるワークショップ。対象小学生、米印低学年は保護者同伴、定員24人程度。持参物鉛筆、色鉛筆、マジック。主催緑ヶ丘図書館、協力株式会社サンライン。申し込み開始6月16日火曜9時30分から。申し込み問い合わせ緑ヶ丘図書館電話 22-0628。
8ページ担当は藤本です。11ページまで